こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。増補改訂版道具としてのファイナンスは、石野雄一による企業ファイナンスの実務入門書である。2005年の初版以来、 MBA 学生や実務家に読まれてきた内容を改訂し、企業価値を高めるための意思決定技術としてファイナンスを整理している。著者は銀行米国 MBA、日産自動車財務部コンサルティングの経験を背景に、理論そのものを学ぶよりも投資判断、資金調達、リスク管理、事業撤退といった現場の課題にどう使うかを重視する。難解な数学はできるだけ Excel に任せる姿勢を取りつつ、現在価値資本コスト NPV、リアルオプションなど実務で避けて通れない概念は数値例を通じて説明する。理論と実践の接続を目的としたビジネスパーソン向けのファイナンス基礎書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、企業価値最大化を判断基準に置くファイナンス観。本書の中心には、ファイナンスを会計知識や金融商品の説明ではなく、企業価値を高めるための道具として扱う視点がある。企業活動では利益が出るかどうかだけでなく、その利益がいつ生まれ、どの程度のリスクを伴い、必要な資本に見合うかを判断しなければならない。本書はこの判断軸をキャッシュフローと資本コストを用いて整理する。会計上の利益は重要だが、投資家や債権者が評価するのは将来に得られる現金の見込みであり、その不確実性である。したがって、経営者が設備投資、新規事業、買収、撤退を検討するときには、短期的な損益だけでなく、将来キャッシュフローを現在価値に直し、資本提供者が求めるリターンを上回るかを確認する必要がある。この構図を早い段階で提示することで、本書は個別の計算技法をバラバラに学ばせるのではなく、全てを企業価値という共通の目的に結びつけている。次に、現在価値と NPV で投資案件を比較可能にする方法。本書で重要な位置を占めるのが、時間価値を踏まえた投資評価である。今日の1万円と数年後の1万円は同じ価値ではないため、将来キャッシュフローを割引率で現在価値に換算する必要がある。この考え方を使えば、投資額、回収時期、利益の発生パターンが異なる複数の案件を同じ土俵で比較できる。NPV は将来キャッシュフローの現在価値から初期投資を差し引くことで、その投資が企業価値を増やすか減らすかを示す指標である。本書は単に公式を示すのではなく、なぜ会計上の利益率や投資回収期間だけでは不十分なのかを説明する。回収期間が短い案件でも、その後の大きな収益機会を無視すれば誤った判断になり得る。一方、表面的な成長性が高い案件でも、リスクに見合う割引率で見れば価値を生まない場合がある。こうした誤解を避けるため、NPV を意思決定の基本言語として位置づけている点が実務的である。さらに、資本コストと資金調達を投資判断に接続する設計、投資評価において割引率をどう決めるかは、実務上の難所である。本書はこの問題を、株主資本コスト、負債コスト、加重平均資本コストの考え方に分解して説明する。企業は株主と債権者から資金を調達しており、それぞれが求めるリターンは異なる。負債は金利が明示される一方、株主資本は残余利益に対する期待リターンとして見えにくい。しかし、株主資本にもコストがあると理解しなければ、自己資金で行う投資を無料の資金であるかのように誤認してしまう。本書が強調するのは、資金調達の議論と投資判断は切り離せないという点である。どの資金を使うかではなく、事業リスクに応じた必要リターンを上回るキャッシュフローを生むかが重要になる。また、負債を増やせば節税効果などの利点がある一方、財務リスクも高まるため、最適な資本構成は単純な低金利志向では決められない。この接続により、財務戦略を経営判断の一部として理解できる。そして、Excel 活用で理論を実務モデルに落とし込む学び方。本書の特徴は、ファイナンスを抽象的な理論として終わらせず、Excel を使って計算し、検証する姿勢を前面に出している点である。現在価値、NPV、IRR、ローン返済、カンオード分析などは公式を暗記するだけでは実務で使いにくい。実際の意思決定では、販売数量、価格、コスト、投資額、割引率などの前提が少し変わるだけで結論が変わるため、計算過程をモデル化して試算できることが重要になる。本書は難しい数式を避ける方針を掲げるが、ファイナンスの基礎を理解するための数式までは排除しない。これは Excel に任せる部分と、人間が意味を理解すべき部分を分けるためである。例えば、関数の答えだけを信じるのではなく、割引率を上げると現在価値が下がる理由、初期投資が大きい案件ほど回収までの不確実性が増す理由を把握する必要がある。計算技術と判断の意味を同時に扱うため、読者は自分の業務に応用しやすい。最後に、 リアルオプションが不確実な投資に与える柔軟性の評価。増補改定版でも注目される論点一つがリアルオプションである。伝統的な NPV 分析は、投資を今実行するかしないかという性的な判断に向いているが、実際の経営では段階的投資、延期、拡張、縮小、撤退といった選択肢が存在する。リアルオプションは、こうした将来の柔軟性そのものに価値があると考える枠組みである。例えば、不確実性の高い新規事業では、最初から大規模投資を行うより、小さく開始して市場反応を見ながら追加投資を判断する方が合理的な場合がある。この場合、初期投資は単なる費用ではなく、将来の成長機会を得る権利として理解できる。本書はこの考え方を金融オプションの評価理論と結びつけて説明するため、後半は難度が上がる。ただし重要なのは計算式を完全に使いこなすことだけではない。不確実性を単なるリスクとして避けるのではなく、経営上の選択権として設計し、投資判断に組み込む視点を得られる点に意義がある。結論として本書は、ファイナンスを初めて体系的に学ぶビジネスパーソンに向いているが、特に経営企画、財務、事業開発、コンサルティング、投資判断に関わる人に有用である。会計数値を読む段階から一歩進み、将来キャッシュフロー、資本コスト、リスク、撤退可能性を含めて意思決定を設計したい読者には実践的な効果がある。数式を完全に避ける本ではないため、数学に苦手意識がある読者には後半が難しく感じられる可能性がある。しかし数式を道具として位置づけ、Excel や数値例と結びつけて説明するため、理論だけの教科書よりも業務への移行がしやすい。類書と比べた際の強みは、MBA 型の理論整理と日本企業の財務実務で得られた問題意識が接続されている点である。企業価値、NPV、WSC、リアルオプションといった標準的な論点を扱いながら、投資をどう選び、資金調達をどう考え、不確実性をどう扱うかという経営判断の文脈に引き戻している。ファイナンスを知識ではなく、判断の技術として身につけたい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は、医師の優一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。